鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい。
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは、鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい。斉藤です。よろしくお願いします。
はい。はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい。本日はですね、ちょっとゲストの方をお迎えしております。
はい。はい、
お名前がですね、釧路にお住まいの山本俊也さんです。山本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、山本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、山本さん、勤務先は言っちゃっていいんですね。
はい、はい、大丈夫です。
どちらにお勤めでございますか。
はい、私、北海道中小企業家同友会の釧路事務所というところに勤めてます。
はい、はい、私が勤めている会社も大変お世話になっておりまして、
こちらこそお世話になっております。はい、
私もお世話になっております。
はい、よろしくお願いいたします。会員の皆様に囲まれております。
はい、まあ、そういうことですね。で、山本さんはそういうお仕事なんですけれども、まあ、ここのスタジオに来たっていうことは、まあ、鉄道が趣味だっていうことですよね。はい、で、はい、山本さんは鉄道、まあ、いろんな趣味のジャンルありますけれども、
はい、
主にはどんな趣味なんでしょうかね、鉄道に関しては。
はい、私は乗り鉄ということになるかと思います。
いいですね、私と同じですね。はい、
本当ですか。
はい、私も乗り鉄から始まって、まあ、今いろんな、まあ、にわか音鉄とかですね、あとカメラ持って遠征に行ったりとかしてますけども、はい、基本は僕も乗り鉄で、はい、なんかお話今日楽しくやりたいと思いますので、
はい、
で、なんか乗り鉄になったというか、鉄道を趣味になったなんかきっかけみたいのって、なんか覚えてます？
私自身が覚えてるというか、親から聞いたんですけど、もう近所の踏切に行って、もう列車が通過するたびに、とってもなんか興奮している子供だったという話で、なんかもう生まれながらに、はい、ですかね。
そうですか。
はい、
なんかご自宅 その近くに線路っていうかあったんですかね。
そうなんですよ。
ええ、
うんうん、私が、はい、幼稚園入る前までですね、父の仕事の関係で福井県の福井市
に
いたんですけども、はい、はいはい、そこのですね、はい、JR 福井駅から、はい、しばらくですね、当時の京福電鉄が JR 線と並行する区間のあの辺りに住んでいまして、そうすると JR 線と京福と両方まあ踏切があったんですけど、
なるほど、
そういうところによく通っていたらしいんですよ。
そ、自宅からでもあれとか踏切音とか聞こえてたんでしょうか、当時は。
いや、そこまで行かないと聞こえないとこだったと思います。
は
い、
やっぱり何かがこう 見たとか聞いたとかで、きっかけになって、はい、やっぱりそこにこう目がランランと輝いたんです
はい、なんかもう生まれながらにそれが好きだったみたいです。
あ、でこうなんか学生の時って、はい、まあ、だいぶこう乗り鉄も目覚めた時、
はい
かね、
はい、
初めてなんか一人で汽車旅したとかっていうのなんか覚えていらっしゃいます？
一番古い記憶だと小学校 4,5 年生の時ですかね。私がその時に石川県に住んでまして、でまだ能登鉄道の能登線が廃止になる前だったんですね。それでフラッと珠洲市まで行って、でただもう珠洲まで行って帰ってくるっていうと、はい、もう1日がかりなので。
珠洲までだと遠いですね。
遠いんですよね。もうだからどっぷり日が暮れて、はい、もう両親がとっても心配してですね、金沢駅まで迎えに来た記憶がありますね。
そうですか。もう
小学生にしてはすごく遅い時間に帰ってきてしまって、
はい、それはやっぱりご両親からするとね、ちょっと心配ですよね。
大変心配だったと思います。
でその後なんかこう、まあ、学生時代を含めて、はいはい、なんかどの辺まで行かれました
ですかね。そうですね、はい、もう全国津々浦々青春18切符で回る
のが、はい、いいですね、
はい、好きでして、はいはい、一番ハードだったのは私中学校3年の時の夏休みにですね、は
い、まだ思い切りましたね。受験の時に
受験の時にですね家庭訪問に来る教師をもう煙に巻いてですね、あのお盆時期に霊泊5日っていう旅を一回やりまして、霊泊っていうのはひたすらムーンライトシリーズに4回乗ったっていう、当時まだあの JR 西日本がムーンライト九州山陽八重垣とかですね、ムーンライトながらもまだ東海が臨時便出して2往復夏はやってた頃で、でそれで4泊ムーンライトでして5日後帰ってくるっていう、あれは一番ハードでしたね。
その時のこう起点っていうのは どちらだったんですか。
それは当時石川県の小松市ってところに住んでいたの で、はいはい、できるだけ距離稼ごうと思ってあの頃まだ急行の北国が走ってまして、で福井まで急行券時より安いじゃないですか、
うん、あ安いですね、
急行券買って3時半くらいですかね、小松出て福井に3、40分で着いてですね、で福井に4時台とか5時前とかに出るやったら早いあの時間の快速が敦賀行きだったかな、長浜とか米原とかまで行くやつだったかな、
あの4時とか5時って朝ですよね。
朝です、
朝ですね、
だから北国を朝3時半くらいに乗って、はい、うん、で5時前の福井発の敦賀方面行きの快速に乗って、でひたすらそこから西へ西へ、もう岡山方面とかに向かった記憶がありますね。
いやでもあの辺は敦賀、まあ、福井敦賀、
はい、
あれか湖西線周りみたいな、北陸周り
ですね、その快速列車の関係で米原周りで、
うん、米原周りで、
はい、回りましたね、うん、はい、
多分あのリスナーの方は何言ってるか分からない
かもしれません、分からないかもしれませんね。
琵琶湖の東側を通るか西側を通るかという、はいはい、
線路がどちらも通ってるん
ですよね、通ってるという、
はい、
これあの鉄道ファンだったら大体ああみたいな感じなんですけど
そうですね、
はい、で当時だったら夏休み中だったら混んでませんでした、
は
い、列車、
そうですね、だからムーンライトは基本的に満席で、はい、だから未だに覚えてるのはもう隣に絶対数日お風呂入ってないよっていうおじさんが乗ってきた時とかですね、で私携帯持たずに、当時まだ持ってなかったんですけど、持たずに旅に出てよくやったなと思うんですけど、だいたい駅に観光案内所があるじゃないですか、
ありますね、
あそこにですね、ブラッと行って、銭湯ありますかって聞いて、だから4回くらいちゃんと下関とか博多とかで、
はい、ちゃんと風呂入って、
風呂入りました、はい、
それはあのサウナとかじゃなくて、はい、いわゆる普通の銭湯みたいな、
下関は銭湯 で、はい、で博多はですね、あのホテルの大浴場入れるとこあるよって案内されて行ってですね、はい、で京都なんかだと京都タワーの地下の公衆浴場みたいなところ行った覚えがありますね、
はい、それはそれでまたあれですよね、楽しみですよね、
そうですね、はい、それはそれで今考えると、はい、まだ下関駅も全焼する前で、よく考えるとやっぱりあの頃行っといてよかったなって思います。
やっぱり思い切って行ってよかったですよね、
う
ん、
そうですね、
だって今夜行列車っていうのがね、サンライズ以外にないですからね、
そうなんですよ、
はい、それは貴重な体験ですね、
今思うと良い旅だったなと思いますね、
はい、当時使ったあれですか、青春18切符とかって手元にまだ残ってたり、
多分探せばあるんですけど、段ボールの中をちょっともう探す気が起きずにますねどんどん蓄積していってますね、
やっぱり貯めてるんですね、
貯めちゃいますね、はい、
あ、それはあの いつかの時点で一回整理された
いや本当に怖いですよね、はい、
あのい すごい貴重なものが多分出てくると
思います、ね、これあるんだみたいな、
はい、あ今ね青春18切符ってあのマルスでひょこひょこっと出てくるやつですけど多分当時は紙、はい
はい、あ私がもう買った時はもうマルスで出てくるやつでしたかね、はい、もう石川県の小松駅に緑の窓口があったのでそれで思い出しましたけど当時まだプッシュホンっていうあの電話でダイヤルすると時刻表にあのその駅名のコードとかが載ってて
ありましたね
それをやると指定座席指定が取れるみたいなサービスがまだ当時あってで小松駅の緑の窓口にプッシュホーンで予約したんですけどつったらですね駅員があのマルスの操作を忘れててですね
あら
やっぱめったに来なかったんでしょう ね,
でしょうね
プッシュ本で予約した人
な,、はい、
なんですけど思い出してですねあプププッシュ本とかってこうあの鼻歌歌いながら発見してもらった思い
出鼻歌
そうですね
あとプッシュ本の歌なんでしょうかね
プッシュ本の歌あったんですかね、でその時に18切符も一緒に買ったので、はいはい、それはもう多分マルスから印字されたやつなんですけど北陸線では10年くらい前までですかね、はい、あのいわゆる赤い常備券
あ、常備券
、あれいくつか扱ってる駅あって一回私も買いに行きましたね
あ、いやあれはなかなかやっぱレアですよ ね,
レアですよね
あの赤ってピンクっていうんですかね赤っていうか、
は
い
だから初めて見た時はこれが本物だと思って
それはその段ボールの中にあるんですか
探せばあると思うんですけどまさか捨ててないと思うんですけどね
危ないですねはい、
はい、
でそのあと、まあ、学生時代から今度社会人になって、はい、社会人になってからは どうですか、は
い、ですね3連休があったら、秋の乗り放題パスとかでですね、はい、あれ確か3日とかだったかな
そうですね、
ですよね、はいはいあれで石川県に住んでる時は、はい、長野の松本とかですね、名古屋とかですね、まあはい、ギリギリ3日で帰ってくれる範囲を行ったりとかしまして、はい、であとはですね、はい1回、10連休を取ったことがありまして、
はい、
職場では怒りの10連休とちょっと噂になってますその時はですね、はい福井県の敦賀から、はいはい北海道苫小牧東港まで新日本海フェリーに乗りまして
はい、はい
そうですね、あれで、道内回って、はい、その時初めて釧路にも来てですね、あの時だから滝川から、はい釧路まで、
はい、
あの列車番号がずっと同じ
2429でとか、
ですかね、はいはい、あの9時40分ぐらいに滝川出る、
は
い、あれで乗ってですね、はい、でもうすでに富良野から新徳が運休になってたのであ
そうでしたか
東かごへ、
東かごへですね、
はいだからあっこだけ代行バスに乗って、はいはい、で新徳からまた40に乗って釧路まで来たということで私初めて釧路に来たのは、はい、その普通列車で来たんです
まあいやそれはあの乗り鉄さんだと、はい、まあ大体あるかなみたいなようなことですよね、
はい、そうですよねはい
そしたらもうそれが最初の釧路であ
そうなんですよ
じゃあれ夕方ですよね6時
あれ6時半とかでしたか ね, かね着くのが
はい、はい、どうでしたなんかその時駅降りた印象とかっていうのは
まずあのホームが本当によくぞ残っててくれたみたいな感じ の,、
は
いねあの雰囲気の良さっていうんですかねで駅舎も本当に立派な、
はい、
であれですよねもう今釧路支社になってますけどもともとの国鉄の釧路鉄道管理局の庁舎と駅が一緒になってるっていうのが、はい、ああいう駅舎ってもう私の地元の金沢とか、私ちっちゃい頃に見た覚えがある札幌のあの青い太陽の駅舎とかああいうの結構残ってましたけど、
はいはい、
この前新潟もついに壊しちゃって
ね、
もうああいうタイプの駅舎って本当に今残ってない、
はい、ほとんどないですね
ないですよ ね,
ないですね、はい、
だから釧路に来た時に私はどっちかというと新しいものより そういう国鉄時代の匂いがするものの方が好きなので、いやよくぞこのままスタイルで残ってくれてるっていう、あの入って左側に緑の窓口、真ん中に改札、右行くと待合室とトイレっていう、なんか国鉄の駅ならどこでも一緒みたいな、はい、私のちっちゃい頃の富山県の高岡駅とかもそうでしたし、ですね、だからあのスタイルの駅、はい、懐かしいなっていう思いでしたね、本当に。
その時はあれですか、釧路から今度どちらの方へ？
でですね、その時は花咲線に乗ろうと思ったんですけれども、はいはい、ちょうど台風が来まして、
1日運休
になってしまったんですね、それで、その空いた1日で、はい、いや釧路市内をもう1日観光しようと、あの筑路園にバスに乗って行ってですね、蕎麦のコースを、食べて、でその空いた時間で釧路市役所に寄ってですね、あの UIJ ターンのマッチング事業のやつに、あの登録用紙を書いて帰って来たんですよ。
そうですか。
その時の登録したやつで今あの釧路に呼んでいただいてですね、今こうして釧路で働いているっていう、
だその台風がなかったら
根室に行ってたんですよね、根室に行ってて、多分その市役所に行って登録するまでの時間はなかった
なかったですよね、はい、今こうしてこうここのスタジオで喋ってるっていうのは、はい、台風のおかげ、
台風が来たからですね。
そうですよね。
そうなんですよ、はい、
よくその UIJ ターンに登録しましたね。
いやなんか勢いですかね。
勢い、
もともとそれもですね、釧路に来たっていうのも、その年本州が本当に猛暑で、もう起きた時から28度みたいな、外気温がですよ、28度みたいな、
聞いただけでざわざわしますね、
もうね冷房なしでは暮らせないみたいな夏だったんですよ、それで、NHK の天気予報を見てたら、釧路だけ気温がおかしいってことに気づいたんですね、札幌比べてもですね、何度か低いっていうことで、
まあそうですね、
一体釧路はどうなってんだっていうところで、まあ、10連休も取れたし、これはフェリープラス普通列車だっていう感じでですね、釧路に来たので、もともと釧路行ってみたいっていう気持ちはとっても強かったんですよね。で私幼稚園の時の3年だけ函館に住んだことがあったので、実際フェリー降りたらですね、なんかこう白樺の木と、でもうバスがハイビームを焚いて運転するっていう、なんか本州では全く考えられないこと、土地の広さなんですよね。でなんかやっぱりこうふるさとに帰ってきたような感覚がありまして、こう道端にニョキッと出てる消火栓なんかも、あれも本州だともう地下に埋まってて、ああいう風には出てない。
ああそうですか、
はいはいはい、
うん、消火栓ってもう道路からマンホールみたいに蓋開けるタイプがほとんどなので、だからあえてニョキッと出てるものを見たりとかですね、はいはい、あとはもうこのなんていうんですかね、5番目状の街とか、明らかに本州より広い歩道と車道とっていうところを見たときに、やっぱりなんか幼稚園の時の記憶っていうのは結構自分の人格形成に影響があるのか、
なんかやっぱりあのなんか3歳からなんとか5歳ぐらいまでってすごくこうなんかその人間形成にこう影響を及ぼすようなことはちょっと聞いたことがありますね。
やっぱりそうなんですかね、はい、それでなんかやっぱりですね、ホームに帰ってきたような気がしたんですよね、
いやなんかそういうお話聞くとなんかありがたいですね、
そうですね、
やっぱり台風も感謝しなきゃならないし、 NHK の天気予報にも
天気予報そうです、ね、
あれ釧路出るの大きいですよやっぱり、
そうです
よね、札幌と釧路が、はいはい、出てるっていうのは、はい、
帯広もありますけど、帯広とも全然気温がやっぱり違いますからね。
帯広の方がやっぱり暑い
ですね。暑いですね。はい、
だから、あれはやっぱり猛暑の本州で見てて、ちょっと信じられない気温でしたからね、釧路の気温っていうのは。
まあそうですね。今年初めて、ということは今年初めて釧路の夏を経験をされるっていう。
そうです。今年私まだ1月に引っ越してきたばっかりなので、
はい、そうでしたか、
はい、まだ夏経験してないんですよ、
いよいよですね、
はい、楽しみな夏ですね、
そうですね、
はい、
釧路の気温も楽しみですね。釧路の鉄道もあれです
か。もちろんです、はいはい、
今年はあるとか出現後は乗られましたか。
はい、2回乗ってまいりました。
あ、はいはい、いかがでしたでしょうか。
いや、よ、あの、よかったですね。ちょっと専門的な話になりますけど、14系の客車、ああなんか14系かお高く止まってるななんて思うんですけども、はい、でもなんか私昔、好き好んで乗ってた北陸線の特急雷鳥とか白鷺とか、あの国鉄型の特急 の、 あの雰囲気を、はい、思い出してですね。
確かにね、い
や SL を堪能しろよっていう話なんですけど、でもやっぱり、窓の形と、ね、天井とか、はい、ライトの感じとか、はい、もうあの時代の国鉄の感じがすごくしてですね、
うん、まあ、そうですよね。
もちろん SL としても良かったです、ね、あの帰りはあの、はい、旧客の2号車ですか、
須橋で、須橋ですね、
はい、あれは絶対乗らないといけないと思って、はい、あれも乗ってで標茶駅着いてる時も、はい、SL とか旧客 の、 あの足回りとかはですね、写真に収めてってやってましたけども、
それはねよくあるあるですね。
あるあるですか、
やっぱあの鉄道を、ね、楽しみにしてる方って SL だけじゃないですからね、やっぱり、
はいはい、
客車をやっぱりこうファンもいれば、はい、あとディーゼル機関車のファンも当然いますので ね、
そうです
ね、いろんな楽しみ方がありますからね、はいはい、というわけですね、今日は釧路市お住まい の、 あの山本慎也さんにお越しいただきまして、まあ、乗り鉄のお話をしてきましたので、また山本さん来週もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いしま す。
鉄道徹子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そしてゲストには一般社団法人北海道中小企業家同友会釧路事務所から山本慎也さんを迎えしてお届けしております。FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修二でお送りしました、はい、皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄
尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。